Verano Suzuki。
さて本日の漫画編も引き続き太宰府天満宮第40代宮司西高辻信弘さんをゲストにお招きしてお話を聞いていきたいと思います。お願いします。
よろしくお願いします。
でもう今回おそらく最終回になるんですけど、うん、太宰府天満宮そして神社神道の未来みたいなテーマで話していきたいと思います。
そうですよね。今も前回も締めくくりで言いましたけど、はい、やっぱり今ってその神社にとってどういう時代になってるっていう風に西高辻さんからは見えますか？
そうですね、やっぱり一番大きい変化としては、うん、神社の、まあ、お祭りもそうですし神社自体の存在も結構やっぱ農耕社会と結びついた部分が非常に多くて、成り立ちから基本的に近代と言われるところに入るまではそこと結びついていた部分があるんですね、うん、やっぱあの祈り の、うん、あの部分で、うん、やっぱ非常に農作物がしっかりと、うん、あの取れますようにで、それ取れたものを神様に感謝でお供えするというような形のサイクルがあって、そしてその神社が村の人が集う場所であったりとかということだったんですけども、人口のこの移動というのがものすごくやっぱ神社に与える影響が大きくなってるなというのは思います。都市部に移動してしまうと、地方の方が人がいなくなって、周りでお守りしてくれてるとか支えてくれる方が少なくなると、やっぱ神社がなかなか立ち行かなくなるということもありますし、まあ、その中で神職さんが一人の例えば宮司さんがあの多くの神社を見るような状況になってしまう、後継者がやっぱなかなか決まらない、なり手が少ないということがあるので、まあそういう部分としては非常に難しさを感じてますね。で、まあ一応まあ最新の統計で言うと神社数って約7万8000社って言われているんですけども、神職数は2万1000人なんですね。
約3倍以上、1人3つ以上掛け持たないと。
ですし、まあ、ある程度大きい神社には神職数が多くなると、やっぱ地方の方でいうと1人が数十社をやっぱお守りいただいている。あ、まあ、普段は自分の本部の場所があって、春の祭りとか秋の祭りの時だけ行って、普段は地元の氏子さんとか地域の方々がお守りしていただいている状態なんですけども、そこさえも難しくなってきているということもあるので、まあ、全体で言うとやっぱどうやって、まあ、これまで先祖が守り伝えてきたものを次の世代にあのちゃんと残していくかっていうところで言うと、かなり考えなければいけない問題があるなと思いますね。
実際そうだわ。出雲とかめちゃくちゃ神社多いですけど、やっぱり誰もいなさそうなところいっぱいあるもんね、やっぱり。
なるほどね。
もうこれズバッと聞きたいんですけど、はい、なぜ少なくなってるんですか？その受け継ぐ
神職の方がね。
神職の方がです。
まあ、あの本当に激務なんですね。基本的にあの普通にすると、あの一人で例えばやってある宮司様とか神社だと、うん、もう休みがない状態で、やっぱそこでなかなか今普通の会社に勤めたら休みがしっかり取れてっていうところと違う部分で、やっぱご奉仕をして祈りを捧げているという部分があるので、まあ、そうするとその姿を見ているとなかなか自分もっていうのは
そうか
なかなかちょっとそこでの
そうか
部分があるので、
土日休みで今日は祈らないとかがない。
はい、
うんうん、そこもあるのかな。
でちゃんと正常な空間を保つっていうこともあるので毎朝境内を清めてっていうことがあって、
じゃあもう起きる時間って
もう含めてですけども、
固定されてるわけですね。
はい、非常にまあそういう中の大変さ難しさっていうのが出てきてるなとは思いますね。
西高辻さんとかはあれですか、長期で海外に出張とかできない？
私はお祭り日を避けてやるんですけど、それはもうありがたいことに職員をが
なるほどなるほど
複数人あのいるようなところなのでそれができるんですけども、そうじゃない場合は非常に難しく、でも例えばどうしても出ないといけない場合は他の地域の他の神職さんからそこだけスポット的に手助けしてもらうとかいうのもあったり、互助的なものもあるんですけど、それさえ結局成り立たなくなってきてるところもあるので、もうそうするとなかなか難しさがあるなと思います。どうしてもやっぱりね、あの建物もほぼ木造のところが多かったりって、やっぱそういう建物もやっぱ手を定期的に入れていけば持つんですけども、メンテナンスしないで一気に悪くなってしまって、ますますその先のメンテナンスが費用がかかってしまうとかあるので、非常にそこのサイクルをどうやって考えていくかっていうのもありますね。
すごい気になってるのが、神社って木造で、まあ、御遷宮とかよくあるじゃないですか、はい、でなんかすんごいお金かかるじゃないですか、
はい、
数億とか数十億とか、
うん、規模が大きいところではそうですね。
あれは どうやってらっしゃるんですか皆さん、
うん、まあ、あのご寄付を集めるっていうのがあるので、うん、
はい、
例えば、まあ、それをどうやってやるかっていうことですけども、例えば文化財に指定をされてる部分については、あの文化財としてのお寺でも一緒ですけど補助が出る部分はですけど、はい、その無指定の部分だと全て自前で賄わなければいけないの で、
はい、
で、あのまあ長期的な視点で例えば30年に1回手を入れなければいけなかったら毎年ちょっとずつ積み立てをして30年後のために収入のために積み立てていくということですけども、まあ、それもやっぱ地域とか神社によっては難しくなっているところは本当に手が入れれなくてなんとか頑張っている状態ですけども、これが時間が経っていけばいくほど難しい状況に神社全体はあるの で、ね、まあ、ここの解決策とは非常に難しいと思うんですけども、なんとか考えていきたいなとは思っているところですね。
ってことはやっぱりもう言ってしまえば企業経営みたいなものの感覚もやっぱり取り入れないと維持すら難しいみたいなことになります、
ね、はい、もう宮司さんっていうのは、まあ、両方の責任者だと思って、うん、一つは祭祀お祭り祈りの責任、最高責任者であり、もう一つは運営の責任者という両面があるので、うん、ここも非常に難しいところで、うん、でまあ、あの特にね、神職の資格を取れる学校ではどうしても歴史とか、
はい、
神職としての作法振る舞いとか、
うん、
あのその祈りの部分を強く出すんですけど、実際この運営の部分っていうのはもしかしたらあの外部 の、 あの心ある方の応援があったらとてもいいのかなっていう部分は思いますね。
現実問題としてやっぱ実務部分のところがやはりその知見が必要だということですよ ね、 そうですね、
これ主な収入源って言ったらちょっと収入源っていう言葉使っていいのか分かんないですけど、どういうところでお金を集めることになるんですか。
まあ、公益的な部分ということでは、はい、やはり宗教的な祈りに関する部分っていうのと、うんうん、あとまあ収益事業として例えば駐車場とかという部分と、うん、まあ、片方だけの部分もあり、公益的なところだけの神社も多いですけども、うん、両方なさってる部分も あの神社というのもあったりはしますね、うん、でも基本的にお葬式とかは祖霊祭りという形では神社によってはやってる部分があるんですけども、うん、まあ、そういうところがないあのところは多く、やっぱどうしても地域の方々のお気持ちによって支えられている神社が多いので、うん、まあ、そういう意味では非常に運営は苦しい神社が多くあるというふうに考えてますし、
うんうんうん、
それこそあのどうしても手を入れて修復とかいうのが定期的に来ますので、その時にためにどうするかっていうところの悩みは尽きないっていうのはありますね、
うん、
これね、だから企業経営とかだったらやっぱ新規事業立ち上げて新商品だっつってマーケティングだって海外だとかできるじゃないですか。そういう感覚とはやっぱ全然違いますよね。
どうしてもやっぱ土地に根付いている部分だからこそ信仰をこれまでは支えられてきたという部分があるので、
本当そうですよね。なんかこのね、無人化、実際無人の神社もいっぱいあるけど、祭祀がある以上なんかシンプルに効率化させるとかもできないじゃないですか。
そうですね、
祭祀って効率じゃないから、
はい、まさしくそうなんです、は
い、DX もできないし、
そこに価値があるわけじゃないから、ね、
お賽銭をペイペイにするとか全然やってもいいと思うけど、それ以上のことって難しくなっていきますよね、
うん、
なんかお祈りを VR にするとかも、
ね、うん、AI で文章を作らせて読むとかもできない
とかね、なんかそのいろんな、いろんなのが生じるん
ですね。あとその樋口さんがさっきおっしゃってたその企業経営あるじゃないですか、
うんうんうん、
で企業経営と決定的に違うと思ったのは、企業って例えば、まあ、潰れるとしても、うん、人類の歴史にとって別にどうでもいいんですよね、
まあ、ね
ある意味ね、
ま
あ、ものによって企業によっては違いますけど、
うん、
でも信仰が一つ潰れるっていうのが結構でかいことだと思うんですよ、
うん、
信仰の場がなくなるっていうことは信仰が薄れていくっていう感覚があるので、うん、それがこう信仰がなくなっていくっていうのが結構人類にとって何なのかっていうのを結構考えるよね。なんかその
本当になくなってたら別にその宗教なくなる時ってあるじゃん、
う
ん、
あ、まあね、
けど実際はなくなってないじゃん神道の、
うん、
はいはい、普通にお正月も行くし、
う
ん
う
ん、
そうだね、
神棚もあるところまだいっぱいあるし、うん、みたいな、だけど神社だけなくなっていくっていうのは、
うん、
多分なんか問題なんだろうな、
なんか起こるんだと思う、
そう、
うん、
なんかが起こりそうですよね。いやで特に人が来て何かが行われる場があるっていうところでなると、コロナってあったじゃないですか、
はい、
あれってやっぱかなり いろんな影響が出たんじゃないかなって思うんですけど。
そうですね、それぞれの多分神社でなさったことは違うのかもしれないですけども、はい、太宰府天満宮のことで言うと、やはりまずはどんな状況でもまあ神社を閉じずに祈りを続けていくことをまあ第一に考えたっていうことがありますね。本当に大変な時期だったので、それだからこそ心の拠り所に多くの方になればいいなと思って
開けてたってことですよね。考えました、
はい、
いやこれもすごい勇気ある決断ですよね。当時、今でこそあれですけど、当時すごかったですからね。
はい、まあ、その中で実務上で言うと、職員を2班に分けて、完全に A 班 B 班だとしたらここは接触しないようにして、何か例えば A 班でもしあったとしてもカバーできたりとか、具象ごとも複数に用意してそれを分けることによって、もう神社を止めない、祈りを止めないっていうことを考えました。で、まあ、そうすることによって神事を続けられたということもありますし、まあ、その中で一つ自分の中で大きな支えになったのが、過去のシャムニシというものを見ていったんですね。で、まあ、過去ずっと和紙に墨で一日何があったかとか、どういうふうなことをし あったかということを記録しているのがあって、それで明治12年のシャムニシを来るとコレラが流行った時 で、はいはい、でその時にじゃあどうやったんだろうと探すと、神事なども止めずに毎日のはやっていて、大きな祭典とかそういうのは延期しながらもちゃんと再興してるという記事を見つけて、やっぱこの時もこうやって悩みながらもこのような決断をしてやってたんだなというのが分かったので、まあそれをに元にまあ勇気づけられたというのもあるので、こういうのってやっぱ歴史の持つ意味がこういうところにやっぱあるんだなっていうのを感じました。
それすごいっすね。
あ、もう道真でこんな気持ちで歴史書を勉強したんじゃない。
あ
でそれで実務に、ね、生かしたんじゃないかな。
2年までずっと記録残ってるね。
あ
それ以前からも残ってるのもあるんですけど、だからこそ今ももちろんデジタルの資料をデジタルでも残してるんですけども、はい、同時にシャムニシを書き続けていて、今もなお和紙に墨で毎日当直の方が書いていてということで、両方残すような形は、
なるほど、
まあ、これがもしかしたら、ね、100年後とかの未来の時に何かあった時に今回のことが参考になるかもしれないと思って、このようなコロナの記録も全部残しているところですね。
いやこれだから今の話も面白くて、僕らからしたら紙は燃えてなくなりそうだから何かあったら困るからデジタル残しとこうと思うんですけど、1000年とかで考えるとデジタルはもう見れるデバイスがなくなっちゃってて、紙の方が残るみたいなこともあるから両方残すっていう感覚
です。今だから両方残しておりますね。
すごい。
実際でもまあそうやって私も、ね、美術に関わってきたりすると、残ってるものはどうしてもやっぱ和紙に描いたものとか絹に描いたものって本当に強いので、ちゃんと残していけば残っていくので、
これも残っているという合理性ですよね。なんか前回の話じゃないです
けど、すごいな。なるほど。その感覚、そうか、デジタルはどうなるか分かんねえもんな。確かに。
そうなんですよ。
紙の方が残るから。
そうだね。レアメタルを掘り尽くされるかもしれないからね。
PDF やワードが残るかどうか分かんないですから、
ね。
うん、
それ考えたことなかった。
めっちゃ面白がってる。
そこじゃ思ったことだけですけど。
今のこう現代人にとっての神社ってどういうものだなっていうふうに思ってらっしゃいますか。
まあ、人によってやっぱそこは受け取る感覚は違うというのはもちろんありますけども、はい、一番大事なのはやっぱり祈りの場所として、まあ、ここの拠り所に多くの方になればいいなと思ってますし、まあ、本当ものすごく思いとか悩み持った方にも対応でき、逆に旅行できた方にもそこで神社がいいポジティブな影響がなって、やっぱ一つは元気になって帰ってもらいたいというのもありますし、もう一つは季節感とか、まあ、祭時期もそうですけど、そういうものを感じられるような神社であって、
通りだ、
なかなか今ってそういうのって意識する場所が少なかったり、まあ、文化が息づいていたりとか歴史が息づいている場所ってとても少ないと思うんですね、はいはい、そこがふとした神社に行くとそこが感じられて、あ、そこから自分の普段の生活にもいい影響が
めちゃくちゃ
与えていくことができたら何よりいいなと思ったりもしますし、うんうん、
今自分の中でその参道の風景がずっと流れてる。
確かにもし神社が季節感を手放してしまった場合、うん、我々の文化に残っているその季節的な行事であるとか、うん、季節的にやってたこととかが大体ほぼ失われる可能性はすごいありますね。一般家庭で残ってるところあんまりない。
そうですね。
あと情景とかもそうですよね。
情景とかね、うん、
確かにビル街じゃ絶対見れないような日本的な風景とかって、うん、全部がビルになっていけばもうなくなりますもんね。
そうですね、やっぱ均質化していく中で、そこでどうやって神社がそういう文化とか歴史を保持しながらいくかによって、うん、やっぱそこの町も変わると思ってますし、で、まあ、その中で、まあ、先ほどから鎮守の森という話もしていましたけども、はいはいはい、やっぱ森とともにある神社っていうのはその考え方のからもとても日本らしいなと思うところもあるので、この自然をどうやって維持していくかっていうことも考えてますので、まあ、太宰府天満宮の取り組みなどもそこで得られた知見を横展開していって、うん、全国の神社とか神社以外のところも生かしていただけるようなことがあればもっといいのかなとも思っているところですね。
いや、僕神社以外のところってのはやっぱクロスするのすごいいいなって思いますね。
なるほどですね。いや、で、あ、なんか風景を残すっていうプラス風景自体は残るんだけど、はい、風景を残したいという気持ちが残るみたいなのが多分大事だと思ったんですよ。要はこれを残すんだっていう意思がそこに集まるというか、
そうだね、
うん、
そうですね、はい、多くの方がそうやって思っていただけるようにと思いますし、うん、でも風景を残すって言ってもこれも実際はなかなか大変なこと で、うん、で、まあ、天満宮が目指しているところは例えば100年前に撮った景色と来ても、あ、変わらないねって言ってもらえるような景色も一つ目指してるんですね。それご本殿周りとかは、でもそれっていうと100年経ったら環境も変わるし植物の伸びるもちゃんと手を入れ続けることによって変わらない景色を作っていく、うん、
なるほど、
まあ、そこが多分短いところで言うと子供の時にお父さんとかおじいさんおじいちゃんおばあちゃんの来たところが、まだ自分も大人になって次の子供を連れた時に、あ、同じここで自分も子供の時来たなとか、そういう記憶とか思い出もシェアでしていけるって、ね、なかなかこれだけいろんなところが変わっていく中で、そこってもう本当に担えるところってなんか神社とか歴史があるところぐらいしかないと思っているので、
本当にそうだわ。
でもそう考えると多くの方から先ほどおっしゃったいろんな気持ちが集まって残していただけるっていう風な方まで神社としては進んでいけたらいいなと思ってます、ね、
本当にそうだな。何を思ったかというと、繰り返しになりますけど、西田勝樹さんがおっしゃったことの、なんか企業家とかスタートアップとかで働いてきた自分たちからは、こうどんどん入れ替わる、そして新しいもの、
そうね、
新しい技術っていう感覚をめちゃくちゃ持ってるけど、うんうん、世界が全てそれだったら、うん、めっちゃ嫌だわ
そうだよね、
変わらないものとか、
そうなんだよね、戻
ったらそのままであるホームであるとか、その要素って世界に絶対必要で、
そうなんだよね、
それを誰が担ってくれてるかっていうのは考えたことなかったっす。確かにその通りだわ。それを誰かが担ってくれてないと全てが変わりっていくから、
確かにね、
なんか、ね、特に、まあ、ヨーロッパとかだと石の建物とかだから、まあ、
残ってるしね、教会とか、ね、
もちろん手入れないと朽ち果てていくんだろうけど、とはいえあるじゃないですか、で日本とかのその東アジアとかだとやっぱ木だから、そこで
い
くと、
いやそうだね、
誰かがそうやって強く意識して残さない限り、意思を持って残さない限り、ほっとったら残らないですもんね。確
かにそうですね、そこはかなり強い意思を持って取り組んでいるところですね。
なるほど。
いや、我々がその懐かしいという感情を抱くためには裏でたくさんの人たちのめちゃくちゃの努力があってこそ我々が懐かしいと思えるか、思えるんだよね。
とかね、自分がその日本人であるところのアイデンティティとして担保している根底の部分とかが、その、まあ、まだたかだか40年弱しか生きてないんだけど、でも40年弱前とあんまり変わってない場所があるっていうのは、そのように意識してる人がいるからだっていうのを、
ね、
今初めて気づいた。
本当だ、
確かに、
なんか、いや本当そうっすね、なんか日本っぽい風景とかってパッと思いつくんですけど、あれってたまたまそうなってるわけじゃなくて、やってるからそうなってるんですね。
そうなんです、手を入れ続けないとどんどん悪くなってたりとか、木も植物ももちろんですけど伸びていきますから、
そ
こを手を入れ続けて、あ、変わらないなって皆さんで思っていただける風景を保つっていうのはすごく大事ですし、そこにものすごく見えないところに労力を使っていますね。
おそらくそういうなんか感覚的に分かるじゃないですか、昔の写真と今の写真って、あ、同じだって感覚的に分かることでつながってるんだっていう、その感覚も、なんていうんですかね、ピンとくると思うんですよね。
いや、なるほど。今めっちゃ分かったけど、その太宰府幼稚園がある意義とかめっちゃよく分かった。
あ
なんか
遊園地とのつながりね、あの
なんていうんだろうな、その子供の頃から、その神社との接点というか、まさにおっしゃってたみたいに季節を感じられるとか、日本のその ずっと守り続けている文化みたいなものを感じられる場所の近くに子供がそのこう育ってるみたいなのがあるとかめっちゃ大事ですね。だから
なのでやっぱそこの子供がやっぱり知らず知らずのうち触れてたものが自分の原風景になったりとか、もちろん大きくなって違う場所に行く人も多いんですけど、やっぱりこうここに戻ってきたら懐かしいなって思えるところとか、自然と日本の文化に触れていたとか、そういうのもあったらいいなと思ってますし、
だから必ずしもその明治時代とか江戸時代の人たちみたいに神棚数立ってパンパンってみんながやってなくても、そういう風にちっちゃい頃にあそばに神社があったなとか、ここでお祭りしたなとか、ここでなんか友達と走り回ったなみたいな原風景みたいなのが残ってて、それが60歳になった時でもそのようにあるみたいなことがそれによって担保されるっていうことか。
か懐かしさっていうものは安心感なんじゃないかな、はい、そこに懐かしさを感じることによって安心感を抱くんですよね。でその安心感は何かというと、やっぱりこう歴史と接続、歴史との接続を意識した時にめっちゃ安心感を覚えるんですよ。歴史の必然性とこれは接続した時の安心感はやっぱこれありますよ、まあ、
ほとんどの人に伝わってるだろうと思うけど、伝ってない人もいるんだろうなと思うんですけど、なんかその僕そのおじいさんの家亡くなったんですよこの前。大したことない、なんか90年ぐらいしか続いてない家だったんだけど、そのハードウェアとして、あの更地にしたんですよね、すごい感情なんですよ。なんかその別に泣いたりしないんだけど、なんとも言えない感情なんですよ、
なんか断ち切られた感覚ない、
なんだろうね、なんていうんかな、こう
ホームがなくなった感覚ですね。
いや、ま、なんていうんすかね本当になんとも言えない感情なんですよ、その夏休みの間とかそこにいたりしてたから1ヶ月間、その僕の原風景なんですよね、
そうだね、
その原風景が二度と再現されないという感覚、あ、なんか小学校とか中学校が新校舎になってしまった人とか分かると思うんですけど、あの時暮らした自分のあの建物もうねえみたいな、
そうなんだよね、
原風景の中にいるあるんだけど、もうもはや訪れられない寂しさってあるんですよ。
あるね、
それはなんていうかな、別にあったところでそんなに訪れないかもしれないんだが、二度と訪れられないという事実を突きつけられると、絵も言われの感情になるんですけど、
喪失感みたいのがあるよね。
これは何なんでしょうね、ホモサピエンスにとって、なんかこれはすごいある。だからその、ホームというか、
はいはいはい、
まあ、実家だよね、だから多分。
わ、なんか僕想像ですけど、繋がってない感覚なんじゃないかなと思ったっす。なんか時間軸的に昔からずっと
断絶しちゃってるんでしょうね、
はい、だからなんか不安定になってるというか、縦の線が切れちゃった感覚というか、
まあ、でもその部分 の、 そのそういう精神性部分を担保するっていう役割を辞任して、
そうね、これ辞任してるっていうのが
やってらっしゃるってこと、だっていうことがすごくよく分かった。なるほど、
なんかすいません、僕ら3人めっちゃ盛り上が
っていや本当でもね、なかなか我々も言語化してこう伝える機会がないので、そうやって感じていただいたりとかっていうのはとても大事で、それがまあ多くの方に同じように思っていただければ、全国各地の神社も少しずつ大変な中ですけど、あのいい方向に向かっていけばいいなとは思いますよね。
実際どうなっていくんでしょうね。なんかその神職が少なくなってらっしゃる事実はもう変わらないし、いきなりめちゃくちゃ増えるっていうのもなんか難しそうな感じがする一方で、僕の感覚だと地方に移住する人ってめっちゃ増えるんじゃないかなと思ってるんですよ。その自動運転とかが出てくるじゃないですか、この後で。そうすると移動のコストって結構僕下がると思っていて、移動のコストが下がった先の世界でみんなで住みにくい東京に住み続けますってならないだろうなと思ってるんですよね、でそうなると結構地方に行く、あとはその通信技術もさらに発展するだろうから、今ってズームだとやっぱり直接会ってるのよりちょっと情報が劣化してるとか、直接会った方がいいよねってなってるけど、もう少しなんていうか直接会ってる感がある技術とかも僕たちが生きてる間に普通に発明されると思っていて、でそうするとやっぱりなおさら住む場所ってもう少し自由になるなって思ってるし、僕の世代の子供がいる世代とかの話を聞いてると、やっぱり都会じゃなくて田舎で育てたい人たちって結構増えてきてる感覚があるので、まあ 高度経済成長期から今までの時代って本当都市部に人口流入するっていうのがまあ当たり前だったんだけど、うん、これから先それが繰り返され続けるかっていうとその感覚僕今実は持ってないんですね、うんうんうん、でそうすると結構地方人口が前より増えるんじゃないかなと、うん、もう少しバーってばらつくのかなっていう感覚があるんですけど、うんうんうん、その時代とかを考えた時にいざじゃあもう地元の神社でお祭りができませんとかなるとちょっとやっぱり寂しいし、うんうん、僕がそれを想像した時に思ったのがなんか子供たちが集まったりだとか本当開かれた場所っておっしゃってましたけど、はい、いろんな人が集まる場所みたいなのって今あんまりない。
そうですね、どちらかというと、ね、もうあの人がね集まらないようにしようとか逆に排除してしまうところが多かったりするんですけども、 まあそこの集まるで集まって集ってそこからあの多様性の中から文化が生まれるとかいうのをまあ各地でできたらとっても良くなるんじゃないかなとは思いますけどね。
そういう場所として神社であったりだとかが機能するっていうのも本当に一つのあり方だな。まあその場所はすごくいいところにやっぱりあると思うので、神社って災害の少ないところにあったりだとか、なんか神聖感あるから、うん、いろんな宗教の方いらっしゃると思いますけど、うん、なんでそういう形で機能するってすごくいいなと思ったんですけど、うん、やっぱり問題やっぱりその維持する人がいない、
そうですね、
問題みたいなのを、だから場所としてそして連綿と受け継がれた場所、歴史のある場所としてっていうことと、うん、さっきおっしゃってた祭祀する人がいない問題っていうのがやっぱ、
はいはいはい、問題ですよね。そこでちなみにそれってその問題に対してその今アートとか普通の神社でやられてない取り組みとかをされてると思うんですけども、それってそういう問題意識の一環だったりはするわけですか？太宰府天満宮でやられてることですよね。
一つはあの歴史的にやっぱり三種子自身もあの文化の神様として信仰を集めたり、三種子もそういう文化の最先端を生きられた方というのと、あとまあ太宰府天満宮で言えば博物館の有志とかそれが関わってきたっていうのと個人的なものもありますけども、やっぱあのアートを切り口にすることによって初めてアートをきっかけに神社に触れたという方も結構多かったりします。でまあその中であの神社に来た、神社っていいねと思ってもらって、まあ、それは天満宮にも関わってもらうのはもちろん嬉しいんですけども、各地の神社でそれで関わってもらったりとか足を運ぶきっかけになればいいなと思って、そういう入り口というふうな考え方も持って取り組みを行ってますね。もう一方でもアーティストと一緒に、私どもだとあの現代美術の例えばアーティストをお招きして、まそこで一緒にいろんなことを話して、まあ、神道とか太宰府天満宮をテーマに作品を作ってもらうんですけども、うん、そのアーティストの見方から我々も新たに発見をすることがあったりとして、例えばあのライアン・ガンダーさんというイギリス人のアーティストを、うん、あのまあ、10年ちょっと前にお呼びして展覧会をした時には、うん、まあ、日本の、あの人たちは目に見えないものに対してすごく思いを持って、例えば手を神社でも合わせていたりとか、うんうんうん、そういうものがあるって目に見えないものをテーマに作品作りを、うんうん、あのしてくれたりとかして、うんうん、まあ、そういう中で例えば神道に匂いや音があるとすれば、そういうそれはどういうものですかっていう、それも神道に関するクエスチョンという形の作品なんですけども、普段我々なかなかそこに意識しないところを逆にアーティストから気づかされるっていうこともあったりとか、彼はその後ヨーロッパでの展覧会では神道からインスピレーションを受けた風をテーマにした作品を作ったりとかで、総合的により良い形で影響を与えたりとか、それがあの私どもがこう発信するんじゃなくて、アーティストが例えば海外とかいろんなところで活動していくと、それが自然と神道的なものが広まっていくっていうあり方もあるなっていうのは思いました、ね、
なるほど。
あとはもう一つ面白い取り組みとしては、五十嵐康明くんというアーティストがいているんですけども、はい、彼は大学院生時代に平成18年頃に太宰府に来た時に、我々が普段掃除をして、はい、まあ、松葉ぼうきでクスの落ち葉の引き地とか把握と、もうすぐ乾いた後から上から葉っぱが落ちてくるんですね、うん、それを我々はきれいにするつもりでやっていたら、彼は次落ち葉が落ちてくる場所を我々が整えてるように映ったっていう、
面白い
見方が違うと、
見方がね、
はい、でそうするとでもそれってこの営みが1000年以上続けられてる営みだっていうことに彼は気づいて、うん、じゃあ今それをこの自分もそういうあの地元の方々とかいろんな方と一緒にこの営みをに加わりたいと言って、うん、まあ、クスカキというプロジェクトをあの4月をだいたいベースにやっていて、松葉ぼうきから作って朝6時半ごろ境内に集まって、あのそういうクスのカキと掃除をして、で次 の, あの葉っぱが落ちる場所を整えて、 で、まあ、最後の最初のプロジェクトの、まあ、1ヶ月ぐらいやってるの最終日にはみんなで集まってアート作品を作るみたいなのをもう10年以上繰り返しやっていて、そうすると媒介者が1人いらっしゃることによって、うん、普段だとなかなか神社行きにくいって方が集まったりとか、それはもう年代も もちろん高齢の方から子どもたちからやって10年すると子どもたちがもう今中高生になって次の世代をやっぱ作ったりというそういうないつながりをコミュニティをアーティストが介在することによってできたりっていう可能性もあるなっていうのを気づかされましたね。
めちゃくちゃいいですね。だって、まあ、もちろんですけど普通に掃除してる時って、まあ、言ったらあれです、ゴミだなと思って入ったわけでしょ、はい、もう見え方変わるだけで何か意味を持って、うん、
はいや、その営みに参加するっていう感覚はすごくいいなと思いました。なんか西田和さんもさっき文化の話されてましたけど、僕その日本人のその所作とか考え方の根底にやはりかなり色濃く神道って未だに残っている。それは幼児とかであってもそうだと思ってるんですよね。だからになんか2020年生まれの幼児とかにさえも僕は神道文化、神道から来る文化というか、その日本人が日本人であるゆえんみたいな、あんまりそういうこと言うとあれなのかもしれないですけどいわゆるこの地域で育った人たちですよね、の独自の感覚みたいなのを感じることが結構実はあるんですよね。で、それって我々が本当自覚しないレベルでやっぱり持ってる感覚、で仏教とかってその古典ラジオでもやりましたけど、まあまあ後で入ってきてるわけですよね。千数百年ぐらい前に入って神道よりだいぶ後で、その僕その仏教も神道の上に乗っかってるような形でインストールされてる感覚がすごくあるんですよ日本人。だから中国の仏教ともやっぱりその上座部仏教とも全然違う形で、我々の土地では仏教が発展していって神仏集合という形になっていった。で、まあ僕はその神道を語られるほど全然特に西田和司さんの前で語られるようなものではないんだけれども、なんかその我々のその OS の一部に未だになっているっていうところは結構見落としてる点だなと思ってて、その本当にあらゆるところで感じるんですよね。例えばそのニュースの報道のされ方とかにみそぎの感覚めっちゃあるなとか、汚れの感覚めっちゃあるなとか感じたりもするし、
例えばどういうことですか。
なんか芸能人が不倫した時に介護の仕事するとか、めちゃくちゃ意味不明なんですよ多分普通の他の他国からしたら。でもこれは汚れとみそぎじゃんって僕から見たらすごい思ったりとか、そのあらゆるところにその浸透感覚みたいなのが未だにあるっていう感覚があって、でさらにこれが特殊だなと思ってるのが身体地なんですよね。言語地じゃなくて身体的に備わってる地だから僕たちは自覚してない。でこれってインバウンドとかの時にすごくいいなと思ってるのですよ。その外国の人から見て日本人ってどんな人なんだろうって実は全く理解されてない感覚が実は僕はあって、その人たちに一つの方法として神社で行われてる先ほどの千年の営みを体験してもらうみたいなのって実はめちゃくちゃ我々がどういう人たちなのかを伝える手法としてめっちゃいいなって思っていて、なんかそういうのもなんかブラインドスポットだなって最近その思ってる。要はあまりそのように理解されていないんだが、実はその秋葉原行くのももちろんそういいし、日本を理解するためにはいいし、東京行ったりとかいろんなところ行くとこいっぱいありますが、一つはそれもあんなって思ってるんですよね。それって僕たちがすごいブラインドスポットで分かってないところで、めちゃくちゃ文化を継承実はしているなって思ってるところ。だからそのなんでそれするんだろうみたいなところで、僕たちが思ってないやつが実はそこにあるから、そこにご案内してなんか一泊二日とかで結構いろいろ体験してもらうと、自分たちとの感覚の違いみたいなのめっちゃ感じて帰っていくんじゃないかなみたいな、
なるほどね、
全然違うな感覚がっていうのだけは分かるんじゃないかなと思ってて、
いやだから実際海外の方はその感覚でワンダフルって言ったわけですよね。おそらく
どれぐらい感じて帰ってらっしゃるんですかね、
う
ん、
でも滞在ね、住んでいて関わる方は感じると思うんですけども、例えば来てすぐ帰られる方はそこまで深く入り込んで、
う
ん、そうです
よね、
営みまでこうちゃんとできるかって言ったらそうなってないかもしれないので、まあ、そこは逆に言うと可能性の部分としてはとても感じるところですね、うん、
可能性として感じます。まさにさっき言ったその身体地形だから言語化されてないのでなおよくわからないわけですよね、
うんうん、 だからそれも僕らは普通に日本で育って日本の神社にお参り行ってるから、なんか海外の人が来た時に、あ、観光地だなってやっぱ認識しちゃってるんですけど、営みを体験する場と思ったのが今初めてなんですよ、言われて。
あ、だから僕、はい、そう、そのさっきのお話、それを僕は思いました、はい、その葉枠っていうんですかね、はい、あの入っていく、
葉枠ですね、
葉枠はちょっと方言でした、はい、入っていくっていうのをやるっていう中に参加するっていう感覚が、うん、まさにその我々のブラインドスポットの一つだなって思いますし、その季節の行事とかも参加したらいいんだろうなと思いますね、
う
ん、
そうですね。でも非常にそういう正常な概念っていうのはやっぱ日本文化と、もう日本人とも非常に結びつくなと思うので、海外の人からますますその身体値という意味では、
うん、そうですよね、清めるという
感覚、清めるという感覚が、
うん、そうですよね、うん、子供とかにもなんかこう体験させたいですね、うん、これが、うん、まあ、我々の文化だよっていうことで、
うんうんうんうんうん、いや、あとちょっと僕気になったのが、はい、先ほどそのなんかいろんな神社との、まあ、連携というかそういったものを強めてるっていう話をちらっと出てきたと思うんですけども、はい、それってなぜやられてるかとか、どういった形でやられてるのかとかっていうのはどうなんですか。
はい、まあ、神社の横のつながりとしては、はい、まあ、全体の神社のつながりもありますし、例えば天神様をお祭りしている神社のつながりもあったりとか、はい、例えば若手と言われる 20-30 代の神職さんの集まりとかもいうのもあって、その中で全国から集まったりとか九州から集まったりとして共有するところもありますけども、天満宮としては結構うちは修行に来ていただく神職さんもとても多くて、今やっぱ20人ぐらいお預かりしているんですね。
20人、
はい、
修行されてるんですか。
はい、修行という形でまあご奉仕いただいて、まあ、数年から長い人で十数年とかいった後に、例えば今ご実家が神社で帰られてご奉仕をされる、まあ、その時にどうやって太宰府天満宮が営まれてるか、その中で自分自身がどう考えて、また自分の神社に帰った時に生かしていったりとか、自分で考えてその地域性とかさまざまな神社の優勝を考えて神社を今後残っていくようにするかっていうところがあるので、そういう意味のつながりが今大事だなと思って、私もあの修行に来てくれてる神職の皆さんにはそうやって考える機会とか提供できたらなと思いますし、ぜひお三方も太宰府天満宮でそういう話もねしていただきたいなと思いますし、結構古典ラジオを進めてるので社内で聞いてる方もとても多いんですけど、
はい、ありがとうございます、はい、いやだからもうなんか教育機関みたいな役割もしてますよね、
うん、そうですね、関係廊下までとはいかないですけども、
おお、そうか熱いな
そういう意味では、ね、はい、育成をしたいなと思って、少しでもそうやって貢献できることがあればなと思って
やますけどね。季節感じるやつやってみたいな。
太宰府天満宮ではそれこそ季節によっておみくじの色も変わったりとか、
気づかなかった、
はい、10種類ぐらい年間で変わったり
も 10?、
はい、あとまた失礼も季節によってミスの色が変わるとか、いろんなそういうところを自然の植物だけで以外でもそういう見えるところで感じるような失礼というのも意識したりとか、まあ、夏の時には音からも風鈴から音が鳴るとか、そういうのとかも感じるような失礼もしてますね。
ということは10種類あるんだ季節って、四季よりも。
なるほどね、
家族連れて行きましょうよ。
行きましょう、行きたい行きたい、行きたい、めちゃくちゃ行きたいです、
ぜひぜひ。
西高辻さんめちゃくちゃ忙しいし責任重大ですよね。
いやでもこうやってこういうお役目をいただいているので、その任された期間は全力で頑張りたいなと思いますし、まあ神社のこと以外にもいろいろできることがあったらと思ってやってる部分があったりもしますし、日本の文化ということで先ほどお話を少ししましたけども、それをどうやって残していけるかっていうことを考えるような親友社という団体があって、そこの理事も親友社という団体があって、まあ、そこの理事もさせていただいて、まあ、それはやっぱ生活の中で文化が息づかないと文化は残っていかないということで、太宰府天満宮幼稚園では和菓子と日本茶をトピックとして取り上げて、それを学びとしてやってるんですけども、和菓子もとても季節感と影響して、はい、例えば、はい、自然の見るものでも紫陽花の時期は紫陽花の生菓子があったりとか、例えばもみじのお菓子も夏は青いお菓子だけど秋になるとオレンジ色のになったりとか、あとまあそういういろんなお祭りごととも連動してちまきを食べたりとかいうのもあったりということで、それを幼稚園生は学ぶんですけども、和菓子がどういう材料ができているかということと、あと鈴懸さんという和菓子屋さんにご協力いただいて、そこで工場の見学を特別にさせていただいて、それで今まで2ヶ月に1回誕生祭という形で子どもたちが 御本殿に上がって天神さんの前でお祓いを受けて成長祈願するっていうのを、うん、祭りがあるんですけど、その後に洋菓子だったんですけど、洋菓子でどうしても私も大好きなんですけども、アレルギーの子がいて同じものを食べれない時は、和菓子だとそれがアレルギーが結構少なくて、うん、一緒のものを食べて、で、まあ、それをやって繰り返していくと、本当子どもたちも自然とか行事とかさまざまなものを、和菓子もそうです、観察をして、うん、目で見てまた切って味わってとか、まあ、五感を使っていろんな季節のことに触れるようなことができてきて、で自然と和菓子が好きになって、和菓子職人になりたいっていう子どもたちも出てきたりとかで、そうやって生活の中に息づく文化として残していけたりというのもありますし、あとまた日本茶も、福岡はやめ茶という生産地があるんですけども、ね、なかなか今ご家庭で急須からお茶を入れるっていうところが少なくなってきていて、でもこれって日本のとてもいい文化だなと思って、これも日本茶の入れ方、どういうふうな原材料からできてるかっていうことと、あと工程も学んだ上で自分で実際入れてみて、1煎目2煎目で温度を変えるとか、でそうやって子どもたちが学んで、急須もお渡しすると、ご家庭で子どもたちが急須でお茶を入れるとやると、やっぱご両親様とか周りに広がっていくっていうことで、そうやって生活の中に息づかせることで、まあ、文化を残していくような取り組みというのも合わせてやっていますね。
あ、素晴らしい。だからもう街づくりみたいなものですよね、それって。
そうですよね、人を作りながら、そういう方々がやっぱり、うん、地域とかを担っていったりとか、うん、もちろん遠く行っても日本になれるようなところの、特に幼少期に関わることができたらなと思ってやってますし、街、うん、づくりでいうと、うん、ダサフテーマが非常に特徴的なところがあるなと思っているのは、うん、まあ、それは結構インフラのことを考えて、はい、関わってきたっていうのがあると思うんですね、はいはい、でそれはどういうことかというと、ダサイフって江戸時代までは結構ダサフテーマ宮の参道のところって宿屋さんがありまして、でやはり旅行をする方がそこに泊まってお参りをするということがあったんですけども、明治に入って鉄道が少しずつ出てきて普及されるときに、結構今鉄道の路線をご覧いただくと分かると思うんですけど、郊外を走ってることが多いんですね。で何でかって言ったら、街中は当時の鉄道ってすすがものすごく出る鉄道なので、結構その噴煙を嫌がられたっていうのもあって、まあ新しいものだっていうこともあったと思う、結構郊外を通っていて、太宰府の場合も旅館が一泊へ来た方が被害になってしまうとか、すすの害があるということで、太宰府で反対をしてちょっと遠くのところを通ったんですね、今の JR が。そういうのがあって、でも実際鉄道が需要が高まってくると、それはちょっと失敗体験として残っていたので、じゃあ次の三沢港亡くなって1000年の大祭の時に、明治期には馬車鉄道って言って馬が引く鉄道を誘致して、二日市から太宰府までの西鉄電車の前身なんですけど、それを天神様は千年の大祭に合わせて引いて、でそれでインフラっていうのがちょっと整ってきてっていうのもありますし、その後やっぱ戦後すぐの時ですけど、祖父が先ほど留学をしたという時に、やっぱアメリカに行って車社会の到来を非常に思ってきたらしく、やっぱこれに、これからの神社のお参りは電車とともにやっぱ車で来る方が増えるだろう、じゃあ駐車場を設けようって言った時に、今だとまあ様々なお店もそうですけど、近くの方が便利だから、近くに駐車場を作って止めて来てもらうということを取るんですが、あえて遠くに作ったんですね、電車の駅よりも遠くに、
確かにそうするとちょっと距離あります
ね、はい、そこに車を止めて、皆さん街歩きをして、参道で消費が起こって、
そうだ、
でそれで皆さん歩く時間も楽しいしということ で、うん、で消費が起こって、経済的にも地元の方が潤うと、そういう方々からまた神社が支えてもらうっていう、その循環のことを考えて、あえて遠くに大きな駐車場を作って人が受け入れる土壌を作ったっていうことがあって、うん、まあ、まさしくそういうのを紐解いていくと、あ、街づくりとも非常に取り組みとして、う
ん、街づくり目線ですね、
考えてやっているなというのは思うところがありますね、
うん、こういうその取り組みだったりとか視点だっていうのは、その西高辻さんご自身がアイデアとして持ってたものですか、それともいろんな仲間と一緒にやっていく中でこういった取り組みをしようというふうになったんですかね。
まあ、両方あると思いますし、一つはでも歴史を紐解くと、そこにものすごく ヒントがあって、そこを発想の源にしてるっていうのも一つありますし、まあ、こういう機会もそうですけども、さまざまな分野の方とお話しする中でアイデアが浮かんだりっていうことと、自分自身もいろんなところを旅したりとか見る中で、あ、いいなと思ったプロジェクトがあると、どういう方が関わってどのようにできてるかっていうのを学んで、これを太宰府にアレンジしてできないかっていうことを考えたりとか、いろいろなパターンがありますけども、
やってますね。
いや、なんかちょっと話戻りますけど、さっき 生活の中の文化の話がされてたじゃないですか、はい、うん、インフラの話の前に、
うん、
あれめっちゃそうだなって思いました。
あ、
うん、なんか、ね、なんだろうね、言語化できない。
そうね、
生活の中に自然と溶け込んでいる、うん、そういうなんか、あ、今アジサイ咲いてんなとか、
うんうん、
自然との距離感もそうですし、まあ、今月が新月だな満月だなとか、
うん、
っていう感覚みたいなものがこう一年を通じて自分の中にあるっていう状態を失ってたので、
うん、
なんかすげえそれ取り戻してえなって久しぶりに思った。
なるほどね。
でも深井くんにとっては出雲大社はそういう存在じゃないの？
いや、
そこまで、そこまでない。
出雲大社は、
うん、
まあ、もちろんすごいなんか特別な存在なんですけど、
出雲出身ですからね、
出雲出身なんで、はいはい、まあそのことあるごとに行く場所みたいな感じです、
うんうん
うん、
季節感はないです。
あ、季節感ではない。あ、なるほどね。
あの、こういう時行きますみたいな、
うんうんうんうん、
で神社のデフォルトが僕の中であれで設定されてるから、
なるほど、
出雲大社で設定されてるから、それはやっぱ他の土地の人とはちょっと感覚が違う感覚がありますけど、
うん、
やっぱりその今日出てきたその正常な感覚ってやっぱあって、
うんうん、
宗教違えばその感覚持たない人もいっぱいいらっしゃると思いますけど、
うんうん、
行くとホーリーな気持ちになります。
はいはいはいはい、
これすごい重要なことだと思ってて、
うん、
人間をホーリーな気持ちにさせれる場所って基本的にあんまりないですよね、
うん
うん、やっぱ宗教じゃないと難しいし、
うん
う
ん、
そのなんていうか宗教って言ってもね、じゃあ僕が株式会社で人をホーリーにさせますができないじゃないですか、
うん、
なかなか、
まあね、なかなか難しいですよ、
なかなかできないよね、うん、なんかそれってなんていうかこう、あ、なんかこうすごい清々しい気持ちになったなとか、
うん、
すごい気持ちいいなとか、心が洗われたなとかって、うん、なかなかこう感覚として持たせらんないなと最近よく思ってます。出雲大社に人を案内することが最近多いんですけど、う
ん、はい、僕らも行ったんですよ実は、
はい、地元の人間なんでその案内することが多いんですけど、うん、それがすごい特殊だなって感じてますね、
うん、
なんかこう人を清々しくさせれるって大体が難しいなと思ってて、もちろんなんかね、クリスチャンの方とかムスリムの方とか連れていくとまたちょっと違うんだろうなと思ってますけど、
うん、
まあ、多くの日本人に対しては同じような感覚を持たすことができるっていうのはすごいなって思ってます ね、
うん、ね、まさにそこに担われてるということですよね、
はい、
うん、
いや、ということでもう話は尽きないですけど、うん、いや、最後ちょっと今後西高辻さんがどうしていきたいかみたいなものってあるんですか？
そうですね、やはり私はやっぱり太宰府天満宮を今の時代に任されているので、はい、
うん、
じゃあこれがどうやって今後100年そして長く見たら1100年、うん、次の1100年残っていくかというふうに考えております、
うん、
今ご本殿が124年ぶりに大きな大改修をしてまして、今回ちゃんと手を入れて修繕するというのはもちろんですけども、まあ、学者の先生方とも研究をして、うん、じゃあどういう成り立ちをで今のご本殿があるかとかいうのも同時に考えるということもやっています、
うん、
で先ほどちょっと何度かお話ししたやっぱ森の作り替えというか再生というのも取り組んでいて、これはまあ今種まきをしたらやっぱ何十年後かにやはり大事なことになっていくっていうこと、まあ、この知見は私どもだけではなくて他の神社とか他の、うん、まあ、業界の方も活かせるような形でその知見をシェアしていけたらなというふうに思っています、うん、同時に、まあ、神社は引っ越すことができないので、
うん、
この地域のためにも何かできないかで、そして関わる方々のに対してもプラスになっていくことができないかっていうことは、まあ、考え続けてやっていきたいと思いますし、まあ、来た方が何よりもやっぱ元気になっていただける場所でありたいと思うので、まあ、ここの強みというのをどうやってできるかっていうことをますます頑張っていきたいなと、いろんな方のと力を合わせて、そして、まあ、これまで守りできた皆さんに感謝をしながら、まあ、次を担っていければなと思っておりますね。
うん、僕からも一つ質問いいですか。
はい、
でその今後のその思いの中で道真公と今の人たちとでどのような関係性がなんかなれればいいなっていうみたいな思いでございます。
そうですね、でやはり道真公っていうのは特に江戸期 以降は、うん、まあ、庶民の皆さんの神様、そして子どもの神様としての信仰が非常に強くあって、それは文化的な面も影響が与えてて、文楽とか歌舞伎で菅原伝授手習い鏡があって、まあ、そこで非常に三種子に心を寄せる方が増えたりとか、まあ、寺子屋の中で学びという場で三種子がその神様として、例えば25日には寺子屋では三種子の像をかけて、そこの前でみんなが勉学が成長して三種子のようになれるようにということで、子どもたちが手習いを行ったということがあって、非常にまあ近しい関係だったと思うんですね。で、今でもはなかなか場所に来ても三種子のことを知るとか意識する機会はどうしても少なくなってしまうっていうことがあるので、まあ、そこが三種子がどういうご生涯を遂げられて、で何を思われたかっていうのはやっぱ神社としては伝えていかなければいけないというふうにとても思っているので、まあ、そういうことで考えると、本当今回古典ラジオで三種子を取り上げていただいたらとてもありがたく嬉しく思っているところでございますし、またぜひ第2弾をどういう形かで行っていただけたらありがたいなと思っているところです。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあちょっと第二弾の前に子供連れて遊びに行かせてもらいます。
ぜひお待ちしております。
いやー、ちょっと今日はめちゃくちゃ貴重な話を聞きましたね、
はいはい、
ということで、本日の番外編は、太宰府天満宮第40代宮司西高辻信弘さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。